81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the planet. 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニューストゥザテーブル。昨晩愛媛県と高知県で震度6弱を観測した地震に関して気象庁は今日未明の記者会見で南海トラフ巨大地震発生の可能性が高まったとは言えないとの見解を示した上で今後同じ規模の地震が起きる恐れがあるとしていつも以上に警戒してほしいと呼びかけました。今年最大震度5強以上の地震は10回起きているんですが、もしもの時被害を最小限に抑えるためにどのような備えが必要なのか、昨日私も地震発生直後に夜だということから、これまでの取材経験の中でとにかく暗い中での足元、そしてとにかく慌てて階段を降りない、そのために落ち着いて行動してほしいという呼びかけをしたものの、まだまだできることがたくさんあるだろうな、もどかしい思いでした。そこで災害社会学減災コミュニティ論、災害復興論がご専門、国内外の被災地を調査研究されている北陸学院大学社会学部教授田中純一さんに伺います。田中さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、まずは昨晩のような大きな地震が起きた時にどうすることが大切ですか？
そうですね、まずはご自身が怪我をしないということが一番だと思うんです、
はい、
これ怪我をしてしまうとですね、誰かの救助を待つしかないですから、まずは怪我をしない、うん、でその時に改めて家の中をこう見渡してみると、倒れてくるもの、落ちてくるもの、飛んでくるもの、割れるものっていうのが意外に家の中に多いんだっていうことに気づくんです、
うん、
なのでそういったことをですね、一つでも減らすというやはり工夫が必要じゃないかなというふうに思います。
具体的にはやはり、食器なども、その棚を飛び出して飛んでくるようにして割れてしまったりとか、あとは額縁とかも割れて足元を危険にさらしますよね。具体的には他にはどういうものがやはり身の回り家の中で凶器になってしまうと考えておけばいいですか？
はい、特に皆さんがよく使うのはリビングだとかですね、キッチンの部分だと思うんですけども、冷蔵庫一つもですね、下の方にこうタイヤがついてますから、揺れ方次第ではですね、もう移動してくるわけですね、それでまた今堀さんもおっしゃいましたけど、その食器類だとかですね、もう散乱して散らばってしまいます。こうなるとですね、足の踏み場がない状態になってしまうと、家の外に出たくてもやっぱり時間が遅れてしまうわけですよね、なのでそういったところをですね、特に注意して家族で話し合って、対策を事前に考えておくということが特に大事になってくるんじゃないかなと思います。
おっしゃる通りですよね。震度5クラスで、被害は抑えられるのかなと思いきや、結構本当にその階段を踏み外して骨折してしまって、でそして大体その階段が降りて、昔の、日本家屋だとそのまま、入り口玄関で玄関のガラス戸を飛び、自分で破ってしまって血まみれになってしまう、岩手宮城内陸地震の時にそういう取材をしたりとか、思わぬところに罠が潜んでるなと。実際に今度はじゃあどう逃げるのかとか、どういう経路が安全なのか、普段からこうシミュレーション必要だと思いますけども、まずその身を守る行動というのは具体的にどういった所作が必要になってきますか？
そうですね、例えばまずは自分の家の中でですね、安全を確保するということですから、これ可能であればですね、お家の中に安全な退避場所っていうのを決めておくのがいいと思うんです、つまり例えば、物が落ちてこないように、そういった額縁だとかですね、いろんなものを最小限にしておく部屋とかですね、これが一つあると、何かあった時には家族全員がその部屋に一旦退避する、でそれで揺れが収まって、落ち着いたらですね、家の状況を確認して、これ損壊しているようであれば、より安全な場所だとか建物にですね、移動を開始するということで、まずは身の安全を、家族の安全をですね、第一に考えた行動を、ちょっとステップを踏んでですね、進めていくということが大事なんじゃないかなと思います。
本当ですよね。私も取材している中で、そうかそうだよなと妙に納得させられたのは玄関なんですよね。玄関の靴箱とかが倒れて簡単には外に出られないようになり、 下駄箱が倒れると当然靴とかも下敷きになってしまうので、素足で移動しようにももうガラスが散乱していてとんでもない、まあ、だからよくね靴とかも本当は寝室の枕元にとか言うんですけど、実際に皆さんどうですかと、私自身も含めてさすがに毎晩靴はという思いがあるでしょうけども、ただそうなんです、結構玄関が塞がれちゃう、あとはあの扉が開かなくなる、結局なんかばあちゃんを結局ねもう窓を破って出たんだよこの寝室からとか、そういう声も聞いたりもするんですけど、先生このあたりも注意点ですよね。
そうですね、やっぱりあの慣れているお家だからなんとかなると思ってるんですが、いつも通りにいかない、ということが多々起こるのが災害ですし、で、やっぱり平時にできないことっていうのは非常時にはできないっていうふうに、うん、あれ思っておいた方がいいですし、で、やはりその非常時にできることはやはりその中でも限られてくるんだという中で、改めて自分の周りをですね、その非常時っていうその中で、捉え直してみるっていうことは、うんうん、日頃からやっておくといいのかなというふうには思います。
もう一つ呼びかけもするんですよ。今独居のお年寄りとかも多いですし、情報過疎というかデジタルデバイドというか、ですから、はい、もしこの情報を知っている方は近所のお年寄りなどにも声かけ合ってくださいね、障害のある方々にも声かけ合ってくださいねって、まあ、放送や SNS でも呼びかけるんですけれども、なかなかこう地域の防災力を高めるためのコミュニティ作りっていうのも一朝一夕じゃないという、このあたりは先生どう考えていけばいいですか。
そうですね、やはり例えばこの1月1日に能登地震がありましたけれども、はいはい、避難所での生活だとかをですね、皆さん、お話聞かせてもらうとですね、やっぱりそのお互いにですね声を掛け合う、その関係性がですね担保できているというコミュニティがやっぱり多いんですよね。でそれが強いところがやっぱりこの困難な状況をですねなんとかみんなで助け合って乗り越えた、そのようにおっしゃってました。でこれなかなかですね今の現代社会のそういった地域社会の中で声を掛け合う関係をですね、うん、作っていくっていうのはそんな容易なことではなくなってきてるんです、うん、ですけどやはり災害時に誰かとつながっている、自分は孤立してないんだ、これがやはり不安を小さくしていく大事な要素だと思いますので、やっぱりその声を掛け合う、かけてくれる、そういったものをですねしっかりこう作っておくっていうことが大事なんじゃないかなと思ってます。でそういう意味ではやはりこうラジオを通じて、いつも馴染んでいる堀さんの声が聞こえてですね、堀さんがこうちゃんと逃げてくださいとかですね、そういった声も僕とても大事なのかなっていうふうに思います。
命のラジオね、言いますからね。一方でその田中さんがその声かけっていうものに、まあ、非常にこう注目されるのはやはり東日本大震災で避難された方々を対象にした調査、こうしたものも非常にこう背景としてあるというふうに伺ったんですが、具体的にはどういうことですか。
はい、もう東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県の陸前高田市にこれでもう12年通ってるんですけれども、災害の直後にですね仮設住宅等にいらっしゃる方にいろいろお話を伺いました。でどうやって避難したのか、でやっぱり聞くとですね、その避難行動、要は背中を押す、大きなきっかけになったのは防災無線だとか、SNS だとかそういったものではなくて、身近なところにいる、近所の人たちのですね直接の声かけだったんですね、あるいは、電話とかでですね遠くの離れているところの孫がですね、知ってる孫が声をかけてくれた、それが大きな背中を押して逃げられたという方が多かったんですね。でやっぱりこうデジタルが進んでいて、いろんなものがですねデジタル化してるんですけれども、ベタでアナログなものがですね割とやっぱり人の背中を押すというケースも多いんだな、それをつくづく東日本の調査で感じたところなんですね。
正常性バイアスというのもありますからね、しっかりとこう目を見て声を掛け合う、非常に大事だと思います。最後に心配なのはやはり災害関連死です。まあ、福島でも直接死よりも関連死が上回った、そして能登でも今関連死が増えてきている、心配です。どう防げばいいのか、 今後のことについて最後に聞かせてください。
はい、やはり災害時であっても人間としての最低限度の生活ということが守られなければいけないと思います。ですからしっかり眠る、しっかり食べる、寒い時には暖かく、暖かい時には暑い時には涼しくっていう、これをしっかり守れるようにやっぱり環境を作っていかなきゃいけないと思います。で合わせてですね、やはり気分転換できる、話が聞いてほしい、話がしたい、そういった時にですね、そういう機会が作れる、ある意味平時に当たり前だと思われていることが奪われるのは災害地ですので、これをどう守っていくのかということだと思います。
田中さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
声のニュース to the table、 昨晩愛媛県と高知県で震度6弱を観測した地震を受けて、もしもの時にどのような備えができるのか、災害社会学減災コミュニティ論、災害復興論がご専門、北陸学院大学社会学部教授田中純一さんに伺いました。
J-WAVE. Jam the planet.